仰ぐのですね。主は仰ぐことです。上は仰ぐんです。どうぞイエス様、あなたを信頼し、全て明け渡し、従っていきますというこの福音の主イエス・キリストを仰ぐことです。大変それを差し上げます。そして一章の五節に戻ってください。私は先人がいるんですよ。手元にとってはおばあちゃんがいる。五節読んでみますね。またあなたが抱いている偽りのない信仰を思い起こしている。この信仰はまずあなたの祖母ロイスとあなたの母ユニケットに宿ったものであったが、今あなたにも宿っていると私は確信した。あなたのおばあさんから、あなたのお母さんからそれをいただいて受け継いで、それを解雇しなさいって言ってるんです。三代にわたる純真な信仰、偽りがないと演技されていないということです。この方に対する全く信頼を持っているものに受け継がれていく信仰ですね。どうぞこの単語地区の諸教会において初代、二代、三代、四代と受け継がれていることだと思います。それを飛び出してはならない、解雇しつつそれを受け継いでいく、そうさせていただけるのも神の憐れみのようですね。そしてもう一つ私見ておきたいものがあると思います。励まされるもの、今日読みませんでしたけれども、一章の16節から18節を見るとパウロがこんな苦しい中にあっても同じ信仰に立って戦ってくれた生徒がいるよと言ってます。16節にどうか主が、まあそうでなかった人も15節に書いていますが、16節にどうか主がオネシポロの家に憐れみを垂れてくださるように、彼はたびたび私を慰めてくれ、また私の鎖を恥とも思わないで、ローマに着いた時には熱心に私を探し回った末訪ね出してくれたのである。どうか主が彼の日に憐れみを彼に賜るように、彼がエフェソでどれほど私に仕えてくれたかは誰よりもあなたがよく知っている。委ねられた福音、それに生き抜く生徒たちに取り囲まれているじゃないですか。どうぞ主を仰ぎ、自分が受け継いでいるその先人たちのことを仰ぎ、今周りにいる人たちをよく見てください。こんなに豊かな生徒たちに取り囲まれているじゃないか。先人たちがそうであったり、周りの人がそうであるように、私もこのイエス様に全幅の信頼を置いて、お薬の霊ではなく力を与えて進めさせていただく。ですから生徒の交わりは大事なんです。マシマシの教会の礼拝、戦いがある方も多いでしょう。こうした正解はもちろんのこと、いろいろと信仰の交わりを持ち続けることが大事なんです。私もここから拝見して、長らく信仰を歩んでこられた方々のお姿を拝見するときに、私は存じ上げますが、牧師先生はよくご存じでしょう。そして生徒がおられる、信仰に立っている生徒たちを見ることですね、早速口を励まされて燃えてくるんです、ちょっと導きの中で申し上げたいことが一つある、証しとなるんですが、私は決してそんなにですね、自分が一番よく知っているとはそこまでですが、模範的な牧師ではないと考えます。お聞きになりたければ私の牧師に聞いてください。すっごいイラチな気が短い。どんだけ今まで、私ですよ、他の先生はそういうので言いますが、私の場合は多くの方々をつまずかせたんじゃないかなと思って、最近伝道者31年目ですね、しますと申し訳ないなと思った時は、これカッコつけて決して申し上げました。私はある時、決して自分でサボってたと思わないんですが、愛すれば愛するほど愛されなくなるなという気分ちょっとさせてもらいました。それは私の配慮の足らなさがあったからですね。で、これは私の場合ですよ。私はちょっと正義感が変にするとか、なぜだって思う。顔はニコニコってついてるの。なぜ なたは間違っていたって、こっちこっちごめんなさい、こっちこっちこれはしませんでしたけど、心の中でずっと思ってた課題があってあったんです。もう平和はないですよ。燃え立たせないとか、もうもう独特的になるんです。実はその時にね、もう先生方ご存知でしょうか、この秋から我らのこの胸の最初の宣教師だったバークリー・ホエル・バクソンの著作集が出ます。私営業担当ですので、よろしくお願いします。そのバクソン先生のもの、本当に大事にしたいなと最近つぶつぶ思いますが、そのバクソン先生の生涯をご子息の、先生が書いてらっしゃる信仰の報酬というのがあるんです。お聞きになったことがあるでしょうか。はい、私読んだなと思ってるんです。実はそうした課題を抱えているときに、その本をこうもう一度読み直したときに、真ん中どこら辺に、1900年、古い話ですね、1900年の出来事が書いてあるところ、ご存知の方多いかもしれませんが、今からもう115年ほど前ですか、中国の地で義和団事件があったという、そのことが書かれてある。それは新王朝時代だったと思うんです。諸外国が支配するというので、キリスト教会に対しても除外しよう、非常に人の命が奪われたり、キリスト教会の相当な危害が加えられました。でそれを鎮圧するために日本も含めて他の諸外国が軍隊を送ったという事件で、義和団事件というのがありました、そんな義和団事件の話をするわけではないんですが、その結果80数人の宣教師たちが亡くなったと聞いております。である国粹主義者たちのテロ行動があったわけですね。それを鎮圧するため、中国の地においては伝道が停滞したということです。そこで当時中国のその諸教会を指導していたハトソン・テイラーという、先生がですね、なんとかこうした教会が縮こまってしまってね、恐れをなして、いるときに、慰めの励ましのメッセージが必要だというので、このような聖会を開きなさいました。中国の地にいらっしゃった、命を救われたといいますか、宣教師の人たちが、またクリスチャンたちがその聖会収容会に集まってきまして、非常な期待を持ってその講師にバクソン、バークエホエル・バクソン先生が選ばれなさって日本から行かれた。その時の説教のことを書いた。で非常なこう心に傷がつき、打ちひしがれて弱さを覚えてた人たちは、バクソン先生は慰めの説教を語ってくれるだろうと期待したんです。ところがバクソン先生はその政界の最初から厳しいというか、切り込むような説教をなさった。どういう説教か、今回のこの事件を大胆率直に申し上げましたならば、皆さんの中に傲慢や罪はなかったですかと切り込まれます。回収は私たちが被害者だ、私たちは今主の慰めが必要だ。もちろん慰め必要なんですけども、バクソン先生は性別だと、導きの中で語られる。神に召された宣教師たちを、教会の指導者たちを、信徒たちを、まず神様の前に私たちを悔い改めましょう、そういうメッセージがある。さあそれを聞いた人たちは一週間葛藤がついたんです。私たちは危害を受けたのだ。しかし一週間みんな正解に終わったと、神様、本当に神様に孤独になってですね、組打ちするような形で、そうか、私たちがそのように今回の事件を起こさせるような、 ことを思わせるような私たちの罪だった、傲慢だった、